はい、プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回ゲストいらしていただいてます。ゲストは、重岡忠さんです。ようこそ。
重岡です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。重岡さん、楽しみにしてました。
はい、昨日ぶりですね。
昨日ぶりっていうすごいキーワードですよね。重岡さんと私は、まあ、ちょっとこのポッドキャストでも言ったんですが、バーチャルランチクラブという最近リリースしたサービスで、出会いまして、なんとそれが、これ収録が7月18日土曜日なんですが、その前日の7月の17日、17日、金曜日のお昼に、初めてバーチャルランチクラブでお話ししたんですよね。
はい、そうですね。ちょっと30分だけでしたけど、はい、その場でなんかポッドキャストやってみようみたいな感じで今日に至るみたいな感じでした、ね、
そうですね。まあ重岡さんもそのポッドキャストが非常にお好きという感じだったので、じゃあぜひちょっと一緒に話しますかみたいな感じですね。
はい、うん、あ、そうなんですよね。もともとプロトタイムタイプすみませんプロトタイプ FM をずっとリスナーで聞いてて、で、はい、で、そうですね、バーチャルランチクラブも、はい、ポッドキャストで聞いて知ったぜ、だったので、
はい。
どうなんですかね、流入として珍しい方ですか、このサービスの。
ゲストで、このポッドキャストにゲストに出られた方の中ではですか。
あ、そのバーチャルランチクラブに登録した人。
はい。バーチャルランチクラブが、このポッドキャスト経由で新規ユーザーが入ってるかどうかっていう、
ね。あ、そうです。
ことですかね。ですね。私の確認した限り、若干名やっぱりいらっしゃいますね。
ああ、ね、
プロフィールにも書いていただいてる方もいますし、重岡さんのように聞いてますと言って私に申請いただいてる方もいました。
ああ、やっぱりそうですよね。
そうです。それで、実は今日、このポッドキャスト収録2本目なんですよ。
おお、いいですね。なんか、どんどん取りだめができるというか。
バーチャルランチクラブ効果で、オムジュンさんという方と、バーチャルランチクラブで、それは火曜日にお話しして、
うん、
ちょうど先ほど夜の7時から収録して、1本もう収録して、なんともう編集を終えてもうすでに公開してます。
あ、そうなんですね。じゃあまだ聞いてないですね。
そうですね。ちょうどさっき、アップしてました。
あ、本当ですか。
はい。で、その後、今、重岡さんと話してるという、すごい状況ですね。
おお、はい、いいですね。なんかこう、ポッドキャストの更新がまたこう、絶えずに。
普通はなんか定期的にやるものなんでしょうけど、私ちょっとあまり、そういうことが向いてないようで。休むときは休んで、やるときはバンバンバンみたいな、そういうモードで、今週はもっとたくさん出そうですね。うん。
うん、でも僕はそうですね、ポッドキャストやってるぜじゃなくて、こう、ずっとリスナーとしていろんなポッドキャストを聞いてるぜですけど、こう、やっぱりこう、はい、昔からされてる方でも、こう、突然忙しくなったのとか、こう、転職したの、されたりして、こう、パタッと更新がなくなる方とか、ちらほらいらっしゃるので、
はいはい、
なんかやっぱこう続けるのは難しいんだろうなっていうのは思ってますね。
そう、モチベーションとかやる理由とか考え始めるとできないんですよね。
そうですよね。
うん、で、一人でトークって相当な達人じゃないとできないんで、
うん、
で、やっぱりゲストの方に来ていただく必要があるんですけど、その多分同じようなゲストの方呼んでると毎回同じ話になって。なんか、ちょっとうちはネタっぽくなるんで、なるべく新鮮な、なんかゲストの方とは、個人的に話したいと思ってるんですよね。ただ、そういう方と、
最近あまり。もともと、始めたきっかけって、こう、何だったんですか？
そうですね。ちょうど、この一個前のその、オムジュンさんの回でも、ちょっとそんな話出たんですけど、もともとラジオ番組が好きで、お笑い系の、お笑い芸人系の。はい、うんうん、そういうなんかラジオをちょっとやってみたいなっていうのがあったんですよ。あとはやっぱりリビルド FM の影響ですね。
あ、やっぱなんかこう、そこがオリジンというか、なんかそこが起源で始める方はやっぱ、オリジンっていうかあれですけど。
もうやっぱりドメインから見て、そのね、フォロワーであることは一目瞭然というか。
そうですよね。 ドット FM ドメインを取るあたりで、結構高い
で
です もんね。
ね。
年間1万円ぐらいしますって。
そうですね。でもやっぱりかっこいいですよね。うん、ドメインが。
そうですよね。オーディオ系やってるなら、そのドメインかなっていう。
そうですよね。で、まあ、まあ、それドメイン買っとけば、まあ、続ける理由にもなりますし。
あ、そういうあれですか、なんかこう。
そうです、そうです。
痛みを伴うじゃないですけど、お金払、はい、お金払ったから1年間続けなきゃなっていうモチベーション。
そうです、そういうのもありますよね。はい、あと、個人的にブログをそんなに書かないタイプなので。
あ、そうなんですね。ブログは書かれないですね。
そんなに定期的に書いてなくて、自分のその思いとかをですね。なので、こうやって喋って伝える方が、個人的にはなんかリアルで好きなんですよね。
うん。
うん。なので、こうやってゲストの方と話しながら、ちょっと自分の今の感情とかも話していきたいみたいな。
うん。
思いがあって、なんか始めて、今に至ってますね。
うん。いいですね。
うん。で、ちょうど今なんか、バーチャルランチクラブっていう本当の立ち上げ時期の、リアルな感情が出やすい時期なので。
はい。
で、ポッドキャストのテーマとして、なんか新しいサービスとか、新しいスタートアップとか、そういうのを作る人に、まあ、聞いてもらいたいと思ってて、
はい。
なんか自分自身がまさにその状況にある時のリアルな声っていうのは聞いてて面白いんじゃないかなと思って。そんなリアルな声を定期的にやる予定です。
この回からすると、日本前のそのバーチャルランチクラブ、はい、ドッとした回を聞いても、はい、なんかそのリアルさっていうのはすごい、伝わってきましたね。
そうですね。重岡さんは、重岡さんはその回聞いてね、じゃあ使ってみようかみたいな感じで思われたんですもんね。
うん。あとは、そうですね。なんかまあ、もともと山本さんのこと、はい、存じ上げてたっていうのもあるのと、
あ、本当ですか。
あと、あとはこう、結構アーリーで使ったら、すぐ山本さんと話せるんじゃないかっていう、はい、淡い期待も。
あ、そうなんだ、全然、
はい。はい。登録して、っていう、なんか、やっぱりこう、いきなり知らない人にこう話しましょうっていうのは、なかなかハードル高いんで、こう、そういうサービスきっかけで、お話しできるっていうのは結構いいなっていうのは感じますね。
そうですね。私もやっぱ久しぶりにやって、なんかこういうフラットな関係性で会えることの重要性っていうのはむちゃくちゃ感じていて、なんか、もともと8年前ぐらいにやったコーヒーミーティングは結構フラットな、リアルで会う対面のサービスで、その後にやったタイムチケットは、こう、時間をこう、お金を払って買うみたいな。そういうちょっとフラットという関係性はなかったんですよね。
そうですね。
で、このバーチャルランチ、今やってるバーチャルランチクラブは割とこう、オンラインで15分、こう、フラットな関係性で会えるっていうので、まあ、重岡さんとは30分お話しさせていただきましたけど、なんかその関係性がすごく最近の自分のモードには心地よくて。
そうですね。なかなか、やっぱり、こう、社外人になってっていうか、なんか、ちょっと、まあ、学生だったのもだいぶ前ですけど、なんかこう、営利目的じゃなくて、こう、フラットな関係で会うっていう機会って結構ない、少なく
そう、そこはそうですね、確かに。
ビジネス上で会うとか、なんかこう、取引先の方と会うとか、なんかこう、どちらかが、こう、何らかこう、目的がある中で会うというか、とかだと、っていうのが、なんか、今のところ、感じられないというか、まあ、登録してる方で、いろんな思い思いの目的あると思うんですけど。
そうですね。でもなんか、根底の、その空気感というか、流れてるのは、多分そういう緩いつながりというか、あまりこう、なんか、計算系、ビジネス目的とか、そういうので合わないっていうのは、なんか、続けていきたいテーマではありますよね。
そうですね。
うん。
なんかそこら辺、
はい、
あ、ごめんなさい、コミュニティ運営っていうとあれですけど、なんかこう、ずっと大事にされてることってあるんですか、コーヒーミーティングの時から。
そうですね、やっぱり個人同士が何か出会うと何か生まれるっていうのは、やっぱりずっとやり続けて いきたいテーマで、で、その中でやっぱり自分としては、こう、あんまりこう、年齢とか、こう性別とかそういうのに関わらず、フラットに会えた方がいい派なんですよね。普段の日常生活においても。なるべくフラットに人と接したいっていうか、本当のこと言うとあんまりそんなに人と仲良くなりたくもないというか、なんかそういう考えの人間なんですよ。
はいはい。
なんか、いろんな方と幅広く、こう、ゆるくつながりたい派なんですね。特定の人たちとぎゅっと仲良くなるっていうのはそんなに求めてないというか。
あー、わかります。
はい。
すごい。
多分なんかそういうタイプなので。
そっちタイプですね。
そう、そう、あ、そうですか。じゃあ、すごい似てますね。はい、だから別に仲が悪いわけじゃないんですけど、そんなに特定の人たちとそんなに一緒につるんでいたくもないというか。うん。
そうですね。なんかそこで、うん。そこでなんか、それがゆえにそこでこう、なんか、妥協することをしたくないっていうか、っていうのはあります。自分の、折れてそのコミュニティにずっと居続ける。
ああ、そうですよね。
ようなことをしたくないというか、なんか、ちょっと難しいですけど。
うん。でもなんかそういう感じですね。なのでそういう自分がなんか心地よく使えるようなサービス設計にはなってるんだと思います。あとちょっと重岡さんにお聞きしたいのは、
はい、
重岡さんはこれまで、基本的にはこうエンジニアという感じでずっとキャリアを歩まれていると思うんですが、
はい。
一応あの、ちょっと自己紹介がてら、
あ、そうですね、
重岡さんこれまで。
名乗ってないです。
いや、いいですよ。あの、ここまではまあ前置きみたいな話なので、なんで出会ったかみたいな。はい、で、重岡さんがなんか、これまでどういうことをやられてきたのか、ちょっと簡単に、なんかご紹介いただいてもいいですか？
あ、はい。そうですね。あの、熊本の大学院まで出て、で、大学の専攻はコンピュータサイエンスだったので、まあ、その流れで、流れじゃないですけど、卒業して、1社目、ソフトウェアエンジニア、バックエンドエンジニアとして、ウェブインパクトっていう、まあ、大手企業の、まあ、システムインテグレーターという、まあ、自宅開発とかやってる会社で、2年ほど働いてまして、で、その後、東京トラックモードという、アニメとか漫画とかの、日本のポップカルチャーを海外に、発信していくっていうような会社で、どれぐらいかな ?13 年に入って、
そうなんですね、
今年の3月までいたので、丸7年で、
うん。結構長くいらっしゃったんですね、
は
い。
そうですね。で、その、あの、法人化する前から、その、社会人ボランティアみたいな感じで手伝ってたので、実際手伝い始めたのが2011年ぐらいからなので、丸9年ぐらい、こう。
すごい長いですね。はいはい。
で、その後というか、今年の、その3月辞めた後に、今、ルート6というような、会社を、DX を推進するような会社なんですけど、それを、会社を、起業して、京都フォーリオなんですが、ファンリーで起業して、現在取締役をやっております。というような感じなので、まあ、ずっとソフトウェアエンジニアのキャリアを9年ぐらい減って、今、まあ、ソフトウェアエンジニアとしても働いてるんですけど、会社の取締役というような立場でも、仕事してるというような感じでございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
いや、結構やっぱり、なんでしょうね。なんか、エンジニアの、なんか、キャリアとしては、割とすごく、なんか、いい感じですよね。なんか語彙がなくてすいません。
本当ですか。
ええ。今、あの、その、ルート6さんの中では、エンジニアの、まあ、一応、リーダーというか、トップというか、そういう立場なんですかね。
そうですね。うん、はい。プロダクト開発の部分と、うん、あとは、管理部分も、管轄してますね。なので。
うん、
バックオフィスとか、うん、なので、開発と、管理部門の、
うん、
責任者みたいな感じですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
あの、重岡さんは今、3歳と0歳でしたっけ？お子さんがいらっしゃって。
はい。あ、今、泣き声聞こえてます。
はい、泣き声聞こえてます。はい。あの、ね、オンラインミーティングあるあるが炸裂しましたが。
そうですね、
一応ね、一応 10時には寝ているでしょうみたいな感じで10時スタートしたんですが、なかなかやっぱり難しいですね。
そうですね。夜泣き、
いやいや、
0歳、1歳ぐらいだとまだ
読めないですよね。うん。
はい。
いや、いいですよ。あの、こういうなんかリアル感はすごく好きなので。
はい。
いいと思います。で、ルートシックスさんは、なんか、いえいえ、全然問題ないです、はい。DX やられてるってことなんですけど、これはクライアントが、なんか、から、こう、要望を伺って、それに適した、こう、システムを、なんか、納品するみたいな、そういうモデルなんですか？
そうですね。わかりやすい言葉で言うと、
はい、
その、コンサルティング、コンサルティングの側面もありつつ、その、うん、そのコンサルの部分だけで終わらず、その後にこう手を動かすデジタルプロダクト開発の部分も やって、その後にそのサービスを、一緒にグロースさせるっていうような、なんか一気通貫じゃないですけど、
ああ、なるほど。
コンサルだけでもないですし、自宅開発だけでもない。
ないみたいな。
ですし、
はいはい、
っていうそので開発して終わりでもなくて、その後にこう一緒にそのローンチしたサービスを伸ばしていくっていうようなところも、クライアント様と一緒にやっていくっていうようなことを、やっていっております。
じゃあ、なんかその企業の内部で使うような業務システムとかそういうわけじゃなく、なんか自社サービスやってる会社とかが多いんですかね、クライアントには。
どちらもありますね。なのでそのクライアント様がその 2C に出す、その例えば e コマースとかそういうようなサービスもあれば、はいはい、企業 その基幹システムとか内部の業務フローの整理とか、そこにすごい課題を、うんうんうん、抱えているところをこう課題を紐解いて、整理してこうデジタル技術を使ってこう仕組み作りとかサービス化とかをするっていうような、どっちもやって、うん
なるほど、なるほど。
はい。
で、昨日ちょうどバーチャルランチクラブで初めて重岡さんとお会いしたときに、
はい。
まあ重岡さん、その時もなんかちょっと自己紹介があったら、なんか重岡さんのそのスタンスというか考え方を教えていただいたんですが、すごく印象的だったのが、
はい。
重岡さんはそのなんか個人で、自分で企画してサービスを作るっていうことにも興味があるんだが、うん、どちらかというと自分はそういう、企画考えてこういう事業とかこういうサービスやろうっていう人を、なんかそのシステム面とか開発面で支えていく方が自分には合っていると思って今そういうキャリアを歩んでるみたいな、なんかそういうことをおっしゃってたと思うんですが、はい、ただ正しい表現でしたか？
はい、あ、そうですね。なんかその、もともと大学院卒業してそのこのウェブ系っていうとあれですけど、その、はいはい、のソフトウェアエンジニアになろうと思ってたのも、なんかまあ大学時代にこう個人開発者の憧れ、ちょうど大学院卒業は2011年だったの、の3月だったので、まあ、その頃って、はいはい、ちょっと時系列あんまちゃんと覚えてないですけど、あの、ケンスさんとかがロケスター始めたぐらいかなとか、なんか、あとは、なんか、結構いろいろ個人開発者さんで目立ってる方とかも何名か、うん、まあ、個人兼法人なんでしょうけど、なんか一人でこう、全部ウェブサービス作って、そこでこう、稼いでたり、こう、どっかの企業に売却してたりっていうのを見て、なんかこう、一人でこう、その、パソコン一つで、ウェブサービス完成させて、それでこう、食っていくっていうのはすごいかっこいいなと思って、僕もそうなりたいなと思って、でたんですけど、なんかこういざ物作ろうと思うとあんまりこう自分でこう湧き出る欲求的なところが、そのこのサービス作りたいっていうのがあんまりなくて、その社会人になってこうプログラミングを覚えてこう作れるこう手元にっていうか手にスキルはついて、なんかコード書いたらサービスは作れるはずだけど、こう具体的にこう作りたいものがこうない中で、
うん、
で、当時、その、週末に、こう、開発合宿っていう名の、こう、ミートアップみたいなのを毎週やってる、
はい、
方が、いらっしゃって、で、その方が個人開発者で、まあ、自分で、Twitter とこう Q&A をかけるようなサービスを、開発されてたんですけど、
はいはい
はい、その方が、後にその東京都オタクモードの、共同創業者になる方で、そこで知り合って、その、 僕はちょっと自分でサービス開発したかったんですけど、なんかあんまり、こう、進みが良くなく、うまくいかずに、で、予約モードの話があって、あ、なんかこう、課題、日本のその文化って言うとあれですけど、アニメとか漫画とか、そういうオタクカルチャーを、海外にこう、輸出していくっていうのはすごい意義があるっていうところに結構共感できて、で、サービス作りっていうのを、まあ、本業の片手間、こう平日の夜とか週末に手伝い始めたっていうのが、きっかけなので、結局、なんかこう、自分のポートフォリオ的なこう個人サービスっていうのはあんまり作らずに、なんか、こう、人の、こう、他の人がこう抱えてるこの夢っていうか、こう、課題とか、目標を手伝うような形で、こう書き始めたりっていう感じにいつの間にかなってましたね。で、それが結構自分でも嫌いじゃなくて。
それ素晴らしいことですよね、でも。と思いますけどね、だって、なんか声かけ、なんか多分、そのスタートアップに向いてるエンジニアの人って、多分その声かけた方も、重岡さんがそういう、ああ、なんか、起業家っぽいエンジニアだな、みたいな。っていうのを感じたから、声かけたんでしょうし。そこはそんなに、まあ、誰が言ったかっていう、最初に企画したのが誰かっていう話で、結局、立ち上げには重岡さんも関わってるわけで、そんなに、個人的にはその違いをそこまで感じないですけどね。まあ、だけど、仕事さんの中では、なんか自分発で何かやってみたいっていうのも、なんか、やっぱりその時はあったっていうことなんでしょうかね。
そうですね。で、まあ、で、なんか、まあ、いまだに、そういう人は憧れるな、その個人開発者とか全部自分で作ってっていうのはありすごい憧れるなと思いつつも、まあ、言うて、エンジニアのキャリア、こう、9年ぐらいやってて、結局自分でそういうものを作んないから、多分、憧れてるけど、まあ、そこまで、なんかこう、ないんだろうなって思いましたね。こう自分の中
な
で。
るほど、なるほど。
なんか、そうですね。っていうのはありますね。
そうな
あ
んで
と、
す
向き不向
ね。
きっていうのも、ちょっとこう、トライしてみて、なんか、進みが良くないとか、あるよりは、こう、他の人がこういうのやりたいってなんか、こう、お題をくれたり、課題をくれたりする中を、こう、エンジニアリングの力で解決していくっていう方が、結構やってみて楽しかったので、なので、まあ、ルート6の、起業したところの、モチベーションの一つも結構それに近いものがありますね。もうすでにこう、イシューとか課題があったり、困ってる人というか、がいる中で、それを、エンジニアリングのとか、ソフトウェアの力でこう、解決できるっていうところにはすごい、やる意義もあるし、こう、なんか、自分のモチベーションもすごい高くやれるなっていうのは、あって、結構つながってるなって今、話し
そうで
てて、
すよね。
思いましたね。
だから、重岡さんのその一番の力発揮できるポジションがそういうポジションであれば、そこで今仕事できてるのっていうのは本当に素晴らしい状態ですよね。と思いますけどね。逆に僕はそういうところがあまり得意ではないので、そういうすごいなとは思いますけどね。あまりこう人が何をやろうとしてるかとかってあんまり個人的にはそこまでググッと入れない そこにこう一緒になんか、おお、その夢一緒に追うか、みたいなところがあまりないタイプなので。
いや、でもそうだからこそじゃないと、
だから
な
これ
お
は
本
多分、
もヒットサービスは出せないですよね、多分、そのボリューム的
性格的な
か
ものが多少影響してるような気もします。多分情熱とか、なんか、マインドとかじゃ、性格が大きいんじゃないですか
い
なん
や、
か、
それはすごい思
あり
い
ま
ます し
よ
た
ね。
ね。なんか、ゆくゆくは起業しようと思ってたんですけど、その、だい、あの、 就職する前から、大学卒業してるあたりぐらいから。ただ、やっぱこう、その、社会人になってこう、そこに対する解像度が上がったり、まあ、あとは、東京学問の時も、その、企業前後から見て、創業前後から見てって、なんか、そういうのを見てる中で、こう、自分がこう、旗振り役で、その、立ち上げで、社長で、その、っていうのが全くイメージできなくて、結構、やっぱこう、誰か、がいて、そこで共同創業っていう形が合ってるなっていうのとか、まあその、さっきの、誰かの夢をこう、エンジニアリングで解決するみたいな、課題を解決するみたいな話もそうなんですけど、なんかそこも、自分でもそういう性格なんだなっていうのは、8、9年ぐらい、こう社会人8、9年ぐらいやって、やっと分かるようになりまし
でもいいですよね。修行家さんみたいな、そういうスキルと経験を持ってるエンジニアの方が、そういうスタートアップの、まだね、どうなるかもわからないようなプロダクトを一緒に作ろうって思ってもらえるっていうことは、そういう方がたくさん増えることは、やっぱり世の中の、まあ、自分じゃちょっと開発できないんだけどとか、全部は作れないんだけどっていう開発者にとっては、すごく、助かりますよね。そういう、一緒にこう、夢を 追いかけてくれる仲間がいるっていうのは。
そうですよね。なんか増えるといいん
僕
だろう
は、
なとは、
いや、増えるとすごくいいなと。
思って
で、エ
ま
ン
す
ジニ
ね。
アのなんかキャリアパスの一つとして、そういうポジションの人、そのスタートアップの立ち上げにこのエンジニアとして参画するみたいな、そういう人たちがどんどんね、増えるっていうのはすごくいいことだと思いますし、個人的には、そういう事業家さんみたいな人が増えてほしいなという思いますね。
それこそ、バーチャルランチクラブとかで、なんかそういう方とかも、そういうマッチングとかも、今後出るといいですよ
む
ね。
ちゃくちゃマッチングしてほしいですね。そういう人たち。起業家とエンジニアとか、デザイナーとエンジニアとか。別に起業とかじゃなくて、一緒になんか作ろうとか、ちょっと週末なんか一緒にやってみよっか、みたいな。なんかそんな関係性とか、なんか、ちょっと最近面白いアプリとかサービスないみたいな言い合える関係ができるとか。そういう関係性ができるとすごく嬉しいですね、個人的には。
ああ、それで思い出したんですけど、なんか、まあ本当別のサービスになっちゃうんですけど、イエンタってあるじゃないですか。イエンタっていう、イエンタ使われたことあります？
イエンタは使いました。一応そういうサービス、ビジネスマッチングサービスで、今やっぱり日本で一番使われてると思うので。で、まあ使ってみてマッチもしたんですけど、実際に会ってはないですね。
そうなんですね。僕なんか、イエンタ最初に、その、開発者の岡さん、っていう方がいらっしゃるんですけど、その人からアルファ版招待されて、なんかそこから使い始めたんですけど、で、その後に、どの話を、そうだ、イエンタで2、3年前に会った、当時、なんかこう、クリエイティブ系の会社の人事されてた方がいらっしゃったんですけど、で、その人が今、うちの、二人目の社員として働いてもらってまして、
ああ、そうなんです
なんだ、
ね。
なんかこう、2、3年前に会った縁が、なんかこう、自分が起業したときに、の人、こう、人事とかバックオフィスで入ってくれないかなって、こう、声かけたら、こう、タイミングがあって入ってもらえたみたいな、ことがあって、なんかそういうのもあるなっていうのを今ふと思い出しました。
そうですよね。
そういう出会いとかも、なんかこう、今こう直近的に、短期的にはこう、バーチャルランチクラブでこう、カジュアルに話して、でもこう、なんか2、3年前にこう、なんか、こう、なんかいいつながりになってるといいなっていうのは、思いますね。
そうですね。で、僕、バーチャルランチクラブでちょっと一個やりたいなと思うのは、定期的に15分話すっていう仕組みを入れたいんですね。
同じ人とですか？
同じ人とです。重岡さんと、例えば今回で言うと7月17のお昼に会ったっていうデータはあるじゃないですか。最後に会話したっていう。そっから3ヶ月ぐらい経ったら、サービス側から2人に対して、 もう一回話してみませんみたいな。
ほ
う。そういう知らせが来て、じゃあもう一回やろっかみたいな。
ほう。
っていう、なんか、二人の間を、サービスを、が繋いでいくみたいな。っていうのをちょっとやってみたいんですよね。で、そこで15分ぐらいだったら別に、ああ、久しぶり、最近何してんのみたいな。
ほ
う。っていう会話がしてみたいんですよね。
面白いですね。うん、
そういうのあんまりないんで、体験として。
そうですね。なんか、エンタとかでもあった後、大体こう、Facebook とか Twitter とかあって、あとの連絡はそっちでとか。
そうなんです、そうなんです。
たりとか、なんかあれし、なんか、社内のワンオンワンの定期スケジュールみたいな感じで。
そうですね。そんな感じで、はい。なんか、お久しぶりの人をとなるべくこう接点持って、なんか緩くつなげられ続けられる、そういうサービスになると多分なんかいいなって思うんですよね。本当に体験としてもそうですし、そのサービスとしても定期的に使ってもらえるっていうことはすごくいいことなので、で、やっぱりバーチャルランチクラブであれば、そんなに込み入った話しないんだろうな、みたいな。そういう世界観もあるので、別になんか久しぶりって声かけられてなんか変な営業されるとか、そういう心配もそんなにないでしょうし、サービス側から言われたってなると別に雑談で終わっても別にいいかなみたいな。
そこのなんか会話内容ってこうプラットフォーム側でこうコントロールできないじゃないですか。
できないです、
ね。で、それってなんか。サービス作りとしてどの辺で気をつけたらそうなります？なんかこう、例えばこう、リンクトインとかでいきなり会った人って大体、めっちゃビジネスの話とか、
まあ、リクルーティングとか、
はいはいはい、あるじゃないですか。で、エンタで会った方も、はい、まあ大体、まあビジネス系の話とか。
まあビジネスマッチングって歌ってますもんね、エンタは。
そうですね。なので、なんかこう、その、会った人同士の会話の、その、内容まではコントロールできないですけど、なんかこう方向性とかをこうプラットフォーム側がこう、
そうですね。まあ、やっぱりなんでしょうね。まあ多分それは 100% は無理だと思いますけど、
うん、
なんとなくのこう、なんですかね、デザインであったりとか、文言であったりとか、そういうところで、ここでこの話しにくいね、みたいな。とか、やっぱ、僕結構ツールによると思うんですよね。話す内容って。ズームとか、スラックって、まあ、こういう界隈だと割と仕事の関係でつながってる人と喋るときに使うツールとか。
はい。
まあ、Facebook もそれに近いですね。なんか、連絡的には。だけど、そういう、なんでしょうね。Twitter はそこまで僕は仕事の話は、そんなにしてないイメージがあります。ツイッターでなりて、なんかそういう、まあ、リンクトインは思いっきり転職とかですけど。だからそういう、このサービスはこういう時に使うよな、みたいな、そういう利用シーンで思いつくサービス。で、こう、バーチャルランチクラブは、そういう、なんか緩いつながりの人たちと話すサービス。だったらここだよね、みたいな。で、最初になんか思い描いてもらえるようなサービスになるように、はしたいと思って設計はしてますね。
ああ、
うん、
そうですね。確かにツールで分かれるから、そっちによらなければ、ずっとそうあり続けるんですかね。
だけどまあ、そこの、多分中の機能とかによっちゃうかもしれないですよね。この中に、サービス内にそういう採用もできる機能とか、そういう、まあ将来、じゃないですけど、企業が、そうやって人を採用できるようにするような、そういうプランでそういう機能を入れるとか、そういうのにしていくと、ああ、このサービスでなんか登録してると、そういう企業から、その、まあ、まさにリンクトイン的に、そんな声かけられるみたいな体験があったりすると、どんどんイメージは変わっていくかなとは思います。
でもまあなんか、目下とかは今後考えられてると思いますけど、いや、結局、なんか、企業でサービスやってるから、どっかマネタイズポイントとかは必要だと思うので、
そうですね。
そこを どう折り合いつけてやっていくんだろうなっていうのはすごい、
そうですね、
ユーザーとして、
まあ、そこはもう、
はい、気になるなっていうのはありますけど、
そうですね、だからそこの緩いつながりっていうところは保持しつつ、はい、その上で何かマネタイズできるそういう機能を入れていくっていうのがやりたいことですね。
うん、
うん、でもなんかアクティブにユーザーさんが動いてくれるサービスだったらなんかいろんなことができるなと思っているので、うん、やっぱり気軽に話せる場所としてなんかユーザーさんが楽しんで使ってもらえるサービスにすることがやっぱり第一であることにはなんか変わりないのかなっていうふうな気がしてますね。
うん、
しそこが一番難しいことだと思ってます。
そうですよね、今ちょうどなんか、うん、まあ、時代っていうかこうコロナがあってなんかこう使いやすい、より使いやすいサービスなんだろうなっていうのはあると思いますけど、うん、使われ続けるっていうところは、
まあそうですよね、なかなか難しいと思いますけど、まあそこにちょっとチャレンジしていきたいですよね、なんか、
うん、
うん、
いいですね、
非常に今体験としてすごく面白い、まあ重岡さんともなんかいきなりこう話せてすごく楽しい体験したんで、はい、うん、なんかこういう体験って本当に結構今日お昼も私、今日の昼かにも2件バーチャルランチクラブで15分ずつ話した方がいるんですけど、
この体験。めっちゃ話してますね。
やっぱりそれが仕事なので今、
まあでね、
ユーザーさんと会うこと。はい。
なんかなんですか、ランキングにしばらくは1位で組み
そうですね。
置いて欲しい気持ちはあります
よ。そうですね。なんか運営者がランキング1位っていうのはあまり好ましい状況じゃないので、はい。
そうですね。でもまあ、初期の段階はそうであってほしいですけどね、うん、その作り手側、目線からするとやっぱりこう、うん、なんかドッグフーティングちゃんとサービスのしてほしいなっていうのがあるので。
そうですよね。中の人がちゃんと、はい、アクティブに使ってるかどうかってむちゃくちゃ重要ですよね。
そうですね。うん。使ってないって聞くとちょっと、
うん。
逆にえって思っちゃうんで。
そうですね。うん、あと、まあ、自分が今回久しぶりにこういう新サービス立ち上げて思ったのは、あんまりこう、今は会社員としてこういう新規のサービスやってるんですけど、そんなに変わんないなっていう、個人サービスだろうが、自分の会社だろうが、会社員としてやるだろうが、そんなにやること変わんないっていう。結局、自分の周りから広めては、自分がやるタイプ、やるサービスの性質がそういうものだからっていうのもあるんですが、結局自分の周りからちょっとずつ使ってくれる人がいて、そこをきっかけに。
作った後の広め方が。
広め方です。広め方。
変わらないと。
広め方が変わらないというか、うん、でも実際の開発もそんなに変わらないですよ。
そうなんですね。なんかこう、はい、こう、企業に所属していると、もう、
はい、
自分一人でやるよりは、こう、なんかこう、他の人の手を借りれるっていうところがあるのかな
っていうのは。そういう面は、はい、あります。
うん。
ですが、基本はやっぱり、最初一人で立ち上げだったので、うん。まあ今、リリースしてから結構、手伝ってくれる方が増えてきましたが、うん、まあ、でもそこはすごく助かってますね。そこの部分は。
うん。
だけどそこ立ち上げのなんか、最初の、広めるところのやることはそんな変わんなくて。まあそれはいいことだなとは思いますけどね。今そういう、そういうのが会社でもできるんだなっていう。
うん。
うん。
でもこう2回目、3回目やってると、もう、あれですか、見えたみたいな感じですか。
いや、全然何も分かってないですね。
うん、ああ、そうなんですね。なんか再現性、やっぱりない、微妙に、まあ、同じサービスじゃないし、まあ、
ない
こう、その2020年のこの時期と、2012年ぐらいの時って全然違うと思うんで。
うん、全くないですよね。
ないんですね。
うん、だって、その重岡さんが聞いていただいたその2回前の回で、
はい、
もう全然失敗したっていうふうに言ってますし。
ああ。
もう何も分かってないみたいな。
いや、すみません、僕もそういえば事前登録したなって聞いて思い出したかレベルなんで。
あ、事前登録していただいてたんですか。
はい。
あ、そうだったんですか、ね。
ペライチの橋田さんが、なんか別使ってツイッターでなんか書いてるのを見て、
そう、
登録しようって思った
ので。じゃあ事前登録していただいてた時だったんですね。
はい。
なるほど。そうですよね。まあ、そんな感じで失敗を続けてますね。
うん。でもそうですね。うん、それを聞くと、確かにって思います、ね。うん。
でもそんなにユーザーさんは気にしないですよね、そこって。うん。変わったんだね、ぐらいで。
そうですね。
どうなんでしょうね。
いや、一回離脱とか、一回使わなくなったサービスって、もう一回戻ってくるのって結構難しいですよね。
うん。
なんか、どのサービスでも、なんか使いにくいなって一回思っちゃったら、
うん、
その、あんま C 向けじゃなくて、こう、開発ツールとかでも、なんか、5年前すごいいけてなかったから、それを、もう一回ちょっと試しに使ってみて採用しようって、なかなか、こう、他のいい評判とか聞かないと思えないので、結構最初って大事なんだろうなっていうのは。
そうですね。で、事前登録って、まあ、今回、久しぶりにやりましたけど、なかなか、ちょっと難しくて、事前登録してってやってしまうと、結構そこで、事前登録用のランディングページに書いたことが、割とちゃんとそれを実装しなきゃいけなかったりとか。
ああ、
で、作りながらちょっと引っ張られるんですよね。だからそこがちょっと、今回は、まあ自分の力不足ですけど、なかなか事前登録時点で固められてなかったっていうのが、そもそもの失敗でしたね。
今って、ちょっと、もうあんまり明るくないですけど、その、今ってこう、プロダクト作る前に、こう、ティザー作って、メールアドレス集めてっていうのは、まだまだやり方として主流なんですか？こうい
や、主流、あんまり見かけないですけどね、最近。
ああ、もう作って出す。
うん、作って出した方が、
なんね、
個人的にはいいんじゃないかなと、今回やっぱ思いましたね。やっぱり、事前登録は事前登録で、まあ、その橋田さんとか、シェアいただいたんですけど、やっぱりその場ですぐにその機能が使えた方がさらにシェアしたいって思うでしょうし。
そうですね。
うん。初めてそのサービスに触れたきっかけが事前登録じゃなくて、いきなり機能が使えた方が絶対にもっと人に言いたいって人が増えたので、事前登録してサービスリリースしましたって、そのサービスリリースがその事前登録時の期待よりも下がったら、あまりこうシェアしてくれないですよね。
そうですね。
で、今回私がやったのは、はい。まさにその状況に陥ったので、これはやばいな、みたいな感じになっちゃって、まあ、ピボットしたって感じでしたね。
まあ、集まった、こう、メールアドレスの数とかを見て、こう、作るか、どうするか判断したいっていう気持ちも、やっぱ一定あるんですかね。
そうですね。本当になんか、本当にこれ使いたいと思う人がいるのって分かんないようなサービスだったら、事前登録した方が検証できていいでしょうね。だけどなんかエンジニアで結構作れる人だったら、なんか作っちゃって、バーってもう使える状態でリリースした方が、個人的にはいいかななんていうふうに今は考えてます。
そうですね。まあなんか、その、ピボット前は決済絡むから、やっぱこう、もうちょっと気軽さが、ハード高いんだろうなっていうのは聞いてて思いましたけどね。
そうですね。
うん。
だから、あと、久しぶりにそういう新規サービスをリリースするっていうので、ちょっといろいろこう、感性が鈍ってたっていうのもあると思います。よくわかってなかったっていう。はい。かなり久しぶりだ。
日の目を見てないというか、全く表に出してないと作ってたのとかってないんですか？
ありますよ。一個ありますね。それは、その前の自分の会社であります。タイムチケットの次に出したのがあって、インスタントチームっていうのがあって、このポッドキャストでもなんかリリース出すときに一人喋りをしましたが、そのサービスが一個ありますね。2015ぐらいかな。それ以来だったので、5年ぶりぐらいでした。
はいはい。あ、これ見たことあるかな。
チームを組めるやつですね。自分がこれやりたいんだけど。
あ、へえ。確かなんか、いや、これ結構うろ覚えですけど、なんだっけ。忘れちゃった。なんか、ちょっと前に起業された方が、これで共同創業者見つけたっていう話を。
あ、本当ですか？
はい。聞きました。
へえ、じゃあ、 マッチングサービスとしては割と機能まだしてたんですね。なんかクラウドファンディングとそういう仲間集めを、なんか一緒にできたようなサービスがあるといいなと思って作ったんですけどね。個人的には好きなサービスですね。ただ、なんかその、まだ空気感が世の中にそんなにないっていうのと、そんなにそういう新しいプロジェクトをやりたい人がそこまでいないっていうのと、あとはちょっとプロダクトがそんなにいけてないっていうのも、まあいろいろ原因はあると思いますけど、そんなにすごく伸びたサービスにはならなかったって感じですね。
あ、そうだったんですね。
まあ個人的にはすごい好きですね。
久しぶりにこう、プロダクト開発されて、なんか結構、2012年から比べたらだいぶ違うと思いますけど、なんかこう作りやすくなったとかあります？こうなんか周辺サービスが入れてったりとかなんか。
あ、そうですね。でも、あれですね。はい。動画の機能、ビデオ通話。ビデオチャットのデイリー仕様ってやつ使いましたっけ？デイリーコーっていうものか、デイリーというものか知らないですけど、そのサービスはすごい良かったですね。まあ、今回これがないと、そもそもコンセプトが成立しなかったっていうのもありますけど。この動画のサービスはすごく使いやすかったですね。でもそれ以外はなんか、使いやすかったですね。でもそれ以外はなんかこれまで使ったことのあるような画像サーバーはクラウディナリー使ってとか、検索にアルゴリア使ってとか、もうこれまでよく使って、これはなんか、使いやすいなと思ったのを引き続き継続して使ってますね。
その辺は変わらないですよね。クラウディナリーはなんかすごい、僕も使いやすいなと思って使ってますし。
なんかそういう API ベースで、クラウディナリーだったら画像だし、アルゴリアは検索だし、そのデイリーは何ですか、動画チャットだし、なんかそういう、なんか本当にこの機能だけっていう、なんかその特定のそのサードパーティーのサービスはむちゃくちゃ使いやすくていいですね。まあ、ストライプもそうですよね。検索の、決済の API。
そうですね。もうストライプは、東京オタクのモードの時も使ってたんですけど、すごい、あれですね。特に海外とかだと、本当に、インドの住所からアメリカのクレジットカードをこう不正決済するとか、なんか、
あ、
ちょっとインドって言うと言い分かりですけど、インドとかインドネシアとか、
はいはいはい、
なんか本当に普通に日々横行してたので、それをなんかこう、不正検知、ストライプラダーだっていうのがちゃんとついてて、そこでこう、まあ、フィルターのこうロジックとか組めば、弾けたりとかっていうのはすごい助かりましたね。なんかこう、日本国内だけ。だとないみたいな。
そうですよね、はい。確かに。自動検知するような仕組みもなんかありますよね。
ありますね。
あと C2C なんかやる場合は、銀行へのその振り込みのところをストライプコネクトとか使うと、ストライプがやってくれたりする機能もあったりして、あの辺も便利ですよね。だから決済サービスは結構、ストライプがあることで、割と、なんか、個人開発者でも、決済が組み込めるウェブサービスが簡単にリリースできるのはむちゃくちゃいい時代っていう気がしますけどね。
そうですよね。だいぶ、なんか、結構、なんだろう、こう、ちょっと、なんか具体的な名前は使いますけど、なんか、クレジットカード決済が、医者によっては、こう、XML のこう PDF で使用書とかをいただいて、それを読み解いて実装するとか、あったので、なんかそういうのに比べて、だいぶハードルは低くなったんですけど。
そうですよね。なかなか、ストライプとか、まあ日本だと pay.jp とか、
はい。
あそこら辺以外はあまりこう、新サービスで使うっていう選択肢は、もはやそんなにないっていうか、まあ、使えるカードのブランドとかによってはあるんでしょうけど。
そうですね。JCB がデフォルト使えないですからね、まあ、ストライプ。
そうですよね。ストライプ、なんか JCB 対応しましたって書いてありましたけどね。ストライプ、はい。
まあ、だって最初から使えるんだ。そうなんだ。
なんか、 最初から使いはしないんですけど、なんか、交渉中ですみたいなのが出てますよ。
あ、本当だ。
JCB と。
2020年5月に。ほうへぇ、あ、ちょっと知識が古
い。だから、あの、こっちから昔はお願いしてたじゃないですか。
ストライプ。あ、そうですね。
はい。JCB 使わせてください。なんか今はそれをしなくても、なんか自動的に今、なんか、ストライプが JCB を使えるようにしてますよみたいな表示が出てます。
あ、やっぱ、うん、結構、日本だけの問題ですよ、ここは。
日本だけの問題ですよね。うんうんうん。
なんか、決済サービス、比較、こう、決める上で、こう、JCB 対応してくれればっていう時は結構何回かあったので。
ありますよね。うん。
はい。
まあ、あとはなんとかストライプ、コンビニ決済もやってくんないかなと思いますけどね。
すごい、それやったらもう最強ですよね。なんか。
いや、結構やっぱりコンビニ決済って使われるなっていう印象があったんで、タイムチケットの時に。
あ、うん、タイムチケットはコンビニ決済対応されてたんですね。
あ、しました。途中からしました。やっぱりカードそもそも持ってないとか嫌いって方が結構いらっしゃるんで。
うん。
やっぱり複数対応した方が絶対いいですね。うん。あの、ネット決済系は。キャリア決済もやりたかったですし。いろいろやりたかったです。入れるものならもっと入れたかったです。
なんか今後、あれですよね。もうちょっと、まあなんかこう、何年、何十年後の話だと思うんですけど、なんかこう、今こう、QR コード決済系とかも、
はい、
なんかそういうのも、なんか対応できてくると、こう、コンビニ決済とか、対応しなくていいのかなっていうのは、
ね、
いう未来が来るといいなっていうのは。
そうですね。個人的にだから、あの、ちょっと暗号通貨界隈で、僕も結構あの業界は好きなので、そういうデフォルトがなんか生まれると本当はすごく助かるんですけどね、むちゃくちゃ楽なので。
ああ、そうですよね。昔っていうとあれだ、何年前かな。プロトタイプ FM もなんかその、ブロックチェーン系の話されてた時期ありましたよね。
僕、ハマってた時期あったんで。自分がハマってるのをただただ語る回みたいなのがあるんで。うん、今は
はい。なんかなかなか、なんていうか、コアな話でしたね。
超絶コアですよね。だって、その、あんまりこう、盛り上がってない分野を思いっきり自分で調べて語るみたいな
。
語る回なので、好きな人はね、興味あるでしょうけど、まだそんなに興味持ってる人少ない。今でもまだ少ないですから。でも、むっちゃ今も盛り上がってますよ、あそこは。
あ、今もう追われてます?
今追ってます。うん。でも、そんなに自分でプロダクトを作るってとこまではちょっといけませんでしたけど、むちゃくちゃ伸びてることは事実ですね。うん。
あ、そうなんですね。
強いですよ、あれは、すごく。本当に来ると思いますね、時代
が。そうですよね。
なんか、発想が、やっぱり新しい価値を作るってところなので、で、完全にこうなんか、今までとちょっと発想が違うっていうか、なんていうんですかね。うん。そこが、なんか新しい本当にお金じゃない、お金じゃないお金っていうのはイメージしにくいんですけど、なんかそういうのはすごいいいですね。好きな話ですね。だからなんかこのポッドキャストとかもそこら辺の、ああいうクリプト界隈は、なんか、うまく絡められると、なんか、面白いポッドキャストの配信の仕組みとかできそうだな、っていうふうにはちょっと思うんですけどね。うん。
おお。それは、なんか次のサービスの、こう、構想だったりするんですか
構想ではないよ。そんな、なんか、サービスが出てもいいのにな、とかっていうふうにはちょっと思いますよね。なんか、早くその、ポッドキャストをサブスクライブした人に、何かそういうトークンが付与される仕組みとか。なんかそういうのとか面白いですよね。で、そのトークンで何かそのポッドキャストの何かアイテムが買えるとか、なんかそういう仕組みとか作れたりするといいなとかっていうふうに思いますけどね。
結構そうですね。コントラクト書けばできなくはないけど、なんかこう、どう使われ、どう広がっていくのかっていうのが、なかなか、僕はまだピンが来てなくて、って感じです、
ね。そうですよね。でもなんか、その実装例は結構いろいろあるので、またなんか、このポッドキャストでもそこら辺に詳しい人呼んで、 ちょっともう一回僕も教えてもらいたいですね、いろいろ。
ああ、そうですよね。僕も知りたいな、リスナーとして。
そうですよね。
はい。あの、オタクモードの時に、
あ、オタクモード別でやられてましたもんね。
オタクコインっていうのをやってて、うん、ちょっとだけそっちのオタクコインの方の開発。
ICO をやられようとしてましたもんね、うん。
はい。してたので、なんかその、イファリアムとかの、なんか、コードとか読んでた時期もあったので、うん、なんか、けど、そっちの技術的な部分のこうキャッチアップはできたんですけど、そのこうどう使われ、どう広がっていくのかっていうのが、個人的にいまだにピンときてなくて、
うん、なるほど、なるほど。
そこも含めてこう、なんか有識者の考えっていうのは、改めてこう2020年こう、これからどうなっていくのかとかは、なんか技術面、その利用されるユースケースとかの広がりの部分とか含めて、なんか、聞けたら、リスナーとして嬉しいです。
そうですよね。確かに、確かに。それはすごく思いますね。うん。僕、最近見たのは何だっけな、面白い事例があったんですよね。なんか、先行販売みたいな事例で、さっき言った、その、ポッドキャストの早めに見つけた人がみたいな事例に近いんですけど、なんか、事前販売でこういうものを売るんだけど、どんどん価格がこう上昇していくみたいな、そのオークションの仕組みを、そのクリプトで実装してる、そういうプロジェクトありましたね。
へぇ、
うん、まあ、それは別にクリプトじゃなくてもできると言われればできるのかもしれないですけど。
そうですね。
まあ、作ろうと思えば作ろうと思えるんですけど、はい、なんかそれが、多分それ、権利をこう誰かに移動できるみたいな、その仕組みも入ってたように思います。
そこがあると、なんか、やった方がいいですよね。そのデータベース管理とかっていうよりは。
そうですね。ちゃんと、その、権利を、そこに持たせて、うん、その、これがもらえるっていう権利を誰かにまた、あげられるとか。そこら辺はやっぱりクリプトならではの考え方ですよね。
うん。
うん、ただやっぱり、普通に自分としても、普通の一般の方の認識としても、概念が難しすぎるので、
そうなんですよね。
パッと聞いた時に使いたいって思わないですよね。普通の感覚として。
そうですね。まだそこが前面に出てきてる段階では、なんか敷居が高すぎるので。そうですね。うん、
ちょっとまだ、あの、テクノロジー界隈で語られすぎてて、一般ユーザー目線で語られてないので、
そうですね。
なんでそれが便利でいいんだっけっていうところが、誰も一言でここだよねっていうのが、わかりやすく言ってくれると、おお、そうか、みたいな感じでね、参加する人もいるんでしょうけど。
うん、本当に裏側どうなってるか知られないで、なんか何気なく使われてるところまでいかないと普及しないですよね。
そうですよね。そう思います。すごく。だからそこら辺は、なんか、でもなんか来ると思いますけどね。
うん。
一個ぐらいはすごいプロジェクトが、なんか出てくるような、そういう気配を感じますけどね。
うん。
ちょっと重岡さん、そんな感じで喋っていたら、もう1時間なんですよ。
あ、本当ですね。
本当になんか、普通にバーチャルランチクラブの延長をしてしまったという感じで、このポッドキャストは今終わろうとしてるんですが、何か最後に話しておきたいことはありますか？
いや、そうですね。改めて聞かれると特にないんですけど、あの、ルート6、あの、は
い、
エンジニアとかデザイナーさん募集してるので、あの、もし、はい、あ、まあ、あと、なんか、バーチャルランチクラブで、そうですね、資料家と話したい人とかでも、何でもいいんで、なんか興味あったら、連絡とかくれると嬉しいです。
はい、そうですね。なんか、この、まあ、キャリア相談とかでもいいですかね、若い方が。
そうですね、はい。うん、なんか、大学生の方でエンジニア目指してる方とか、うん、こう、1、2年目の方で、こう、これからどうしてこうとか、なんかまあ、相談、僕で良ければ、ぜひ相談に乗るので。
そうです、ね。はい。じゃあ、重岡さんの、何を載せればいいですか？ Twitter とバーチャルランチクラブの URL を、ポッドキャストに載せておきましょうか。
あ、そうですね。よろしくお願いします。
わかりました。ではですね、ポッドキャスト、すごくやっぱり時間ということもあって、ちょっと緩い感じのトーンのトークになりましたが、非常に楽しかったです。
はい、
土曜の深夜というか夜にやったのは初めてだったので、はい、 また次回ぜひまたいろいろお話しさせてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今回のゲストは、重岡忠さんでした。どうもありがとうございました。